特集、防犯の街づくり、犯罪ゼロの三原市を目指して。見開きで右半分上部に写真があります。9年間西小学校の児童の登校を見守る道じいちゃんこと道原貞さん。日々の声かけの中で子どもたちの体調や心の変化にも気を配っています。写真説明。黄色のコートを着、パトロールと書かれたタスキをかけた道原貞さんが大きく手を広げて横断歩道に立ち、児童たちを誘導しています。左ページ上には、カゴのついた自転車の写真があります。写真説明終わり。犯罪のない安全な街は、私たちみんなの願いです。市内で発生する犯罪の件数は、市民の皆さんや各団体、行政などが一体となって防犯対策を進めた結果、最も多かった平成14年の半分以下にまで減少しました。しかし、新たな種類の犯罪が出現し、高齢者を狙う詐欺の手口が巧妙になるなど、気を抜けない状況が続いています。誰もが安心安全を実感できる三原市を実現する取り組みは今日も続いています。三原市で発生する犯罪の特徴。平成25年の市内の刑法犯認知件数。警察が発生を認知した刑法犯の数は730件でした。その中でも私たちに身近な犯罪を乗り物等、街頭犯罪、侵入等の3つに分類すると、等は盗むです。乗り物等が157件と最も多く、次いで街頭犯罪が149件、侵入等が63件でした。乗り物等の中では、自転車等が最も多く、全体の約9割を占めています。また、特徴的なのは、オートバイ等が前年から12件も増えたことです。住宅やアパートの駐輪場からミニバイクが盗まれる被害が目立ちます。乗り物等の多くは三原地域の中心部、駅や商業施設の駐輪場で発生しています。街頭犯罪で多いのは器物損壊で104件でした。車の中の貴重品などを盗む車上狙いも36件発生しています。侵入等の中では、住宅や事業所などに侵入して、窃盗する侵入窃盗が49件と8割を占めています。市の侵入窃盗は市街地より中山間部で多く発生しているのが特徴です。特に本郷、久井地域で多く発生しています。表。三原市の犯罪発生状況。犯罪の種類。平成24年と平成25年の発生認知件数を読みます。身近な犯罪、乗り物等、自動車等、平成24年4件、平成25年3件、オートバイ等、平成24年5件、平成25年17件、自転車等、平成24年149件、平成25年137件。乗り物等の承継、平成24年158件、平成25年157件。街頭犯罪、路上強盗。平成24年0件、平成25年1件、ひったくり、平成24年3件、平成25年2件、恐喝、平成24年1件、平成25年3件、車上狙い、平成24年43件、平成25年36件、自動販売機狙い、平成24年9件、 平成25年3件、器物損壊、平成24年91件、平成25年104件、該当犯罪の承継、平成24年147件、平成25年149件。侵入盗、侵入強盗、平成24年2件、平成25年1件。侵入窃盗、平成24年66件、平成25年49件。住居侵入、平成24年16件、平成25年13件。侵入盗の承継、平成24年84件、平成25年63件。その他の犯罪、平成24年405件、平成25年361件。刑法犯総数、平成24年794件、平成25年730件。表終わり。犯罪数はピーク時の半分以下。年間700件以上発生している犯罪ですが、最も多かった平成14年は年間1681件も発生していました。平成14年は県全体でも刑法犯認知件数が6万件に迫り、非常に治安の悪い状況でした。そこで県は同年、減らそう犯罪、県民総ぐるみ運動を提唱し、市でもこれと連動して犯罪を減らす取り組みが本格化しました。市民、町内会などの住民組織、事業者や関係団体などと行政が共同、連携し、防犯ボランティアや青色防犯パトロール活動が進められ、地域での自主的な防犯活動も活発に行われるようになりました。様々な取り組みの結果、現在市内で発生する犯罪はピーク時の半分以下にまで減少し、治安は改善する傾向にあると言えます。身近な犯罪の発生件数の推移を表した棒グラフを読みます。自転車盗、平成14年276件、平成20年253件、平成21年215件、平成22年158件、平成23年184件、平成24年149件、平成25年137件。車上狙い、平成14年250件、平成20年38件、平成21年40件、平成22年47件、平成23年32件、平成24年43件、平成25年36件。侵入窃盗、平成14年193件、平成20年77件、平成21年46件、平成22年60件、平成23年62件、平成24年66件、平成25年49件。棒グラフ終わり。犯罪ゼロを目指して、その一方で市内でも新しい種類の犯罪の発生が問題になってきています。最近は振り込め詐欺など高齢者を狙う悪質な特殊詐欺や、インターネットの利用拡大やスマートフォンの普及に伴い、子どもが犯罪に巻き込まれることが増えています。私たちの身近に潜んでいる犯罪は多様化し、手口も巧妙になっています。これまで市全体で一致団結し、順調に減らしてきた犯罪ですが、油断すれば増加に転じてしまう恐れもあります。本当に安心して暮らすことができる犯罪ゼロの見晴らしを目指して、息の長い、そしてさらに一歩踏み込んだ取り組みが求められています。防犯の心得1、決め手は通ロック。市内で最も発生件数の多い自転車盗難は、 私たちが最も被害に遭いやすい犯罪です。広島県警の調べによれば、盗難される自転車の6割は鍵がかかっていない状態だといいます。たとえ鍵がかかっていても、壊されやすい鍵だと簡単に盗難されてしまうそうです。自転車を盗難から守るには、丈夫な鍵を2個かける2ロックが効果的です。スーパーでの買い物といった短時間の駐輪でも、しっかり施錠する習慣を身につけましょう。自転車のイラストがあります。前輪と後輪を2ロックで防犯対策と書かれています。人ごとではない特殊詐欺。三原市でも被害が発生しています。ページの上半分に写真があります。三原警察署では寸劇で詐欺の手口をわかりやすく伝えています。写真説明。サングラスに黒服を着た犯人役の詐欺男が自宅にいる女性に電話をかけています。写真説明終わり。身近に迫る危険。昨年12月、市内に住む70代の女性が白町の中国労働金庫三原支店を訪れました。窓口で多額の定期預金を解約し、慌てて持ち帰ろうとする女性の行動が気になった職員の前原祐樹さんは女性に声をかけました。その後、職員たちに説得され、女性は自分が詐欺に遭っていることに気づきました。本当に信じ込んでいたので、被害を防げてよかった。前原さんはこう振り返ります。女性が巻き込まれていたのは、証券取引を語った特殊詐欺でした。最近増えている金融商品などの取引を装った詐欺。三原警察署では事件をこう見ています。必ず儲かる。後で高値で買い取る。名前だけ貸してほしい。などと言い、電話で嘘の儲け話を持ちかけてくるのが犯人の手口だと言います。そして、名前を貸すことを承諾した被害者に現金を要求し、被害者がそれを拒むと、名義貸しは違反だ、などと言い、犯罪行為に手を貸してしまったと思い込ませます。心理的に追い詰められた被害者は、周りの人や警察に相談することもできず、犯人の言う通りにしてしまうのです。今回の一件は、職員の皆さんの機転を利かせた行動で未然に防ぐことができましたが、市内でもなりすまし詐欺や架空請求、保険料や税金が返還されると嘘をつく還付金詐欺など、特殊詐欺の被害が発生しています。平成23年に2件だった市内の特殊詐欺の被害件数は、24年に5件、25年には6件に増加しています。被害額も24年に1100万円を超え、25年も1000万円近くに達しています。表、市内で発生した特殊詐欺被害の推移。種類ごとに平成21年から平成25年までの件数と被害額を読みます。平成21年、なりすまし、件数0件、被害額0円、架空請求1件、2万8000円、融資保証金2件、37万円、還付金など0件、0円、合計3件、39万8千円。平成22年、なりすまし0件、被害額0円、架空請求1件、65万7千50円、融資保証金0件、0円、還付金など0件、0円、合計1件、65万7千50円。平成23年、なりすまし、2件、200万円、架空請求、0件、 0円。融資保証金、0件、0円。還付金など、0件、0円。合計、2件、200万円。平成24年、なりすまし、2件、348万円。架空請求、1件、400万円。融資保証金、1件、283万円。還付金など、1件、99万円。合計、5件、1130万円。平成25年、なりすまし、0件、0円。架空請求、4件、517万円。融資保証金、0件、0円。還付金など、2件、449万2千円。合計、6件、966万2千円。今日、終わり。広がる被害防止の取り組み。増える被害に歯止めをかけようと、市内でも様々な取り組みが広がっています。三原警察署は昨年7月、詐欺の手口を寸劇で紹介する取り組みを始めました。防犯を担当する生活安全課の会員で劇団を結成。手口に合わせて4種類の台本を作り、被害者役と犯人役を演じる寸劇を作りました。交番や駐在所の警察官も演じられるよう研修も実施しました。市民からの要請があれば、公民館や集会所で開かれる防犯教室や敬老会で披露しています。内容を収録した DVD も作り、町内会などへ貸し出しています。生活安全課課長の高山茂美さんは、実際の詐欺をイメージしやすいように作った。手口を知って防犯に役立ててほしいと話します。防犯組合連合会では、偶数月の年金受取日の前日、特殊詐欺への注意を訴える街頭キャンペーンを実施しています。夕方の買い物の時間帯に合わせ、市内の大型商業施設に、地域安全推進委員、金融機関の職員、警察官が集まり、来店者に啓発パンフレットを配布しています。本郷地域で活動を続けている井原義忠さんは、年金は高齢者の大切な生活の糧、詐欺被害で失わないよう注意してほしいと呼びかけます。年金受取日の前日に実施される街頭キャンペーンの写真があります。過信せず常に注意を。行政や関係団体の啓発、金融機関による水際での食い止めもあり、市内の被害件数は近隣の他市より少ない状況ではあります。しかし、詐欺の手口は日々巧妙化し悪質になっています。三原警察署によると、特殊詐欺の手口は以前オレオレ詐欺などのなりすまし詐欺や還付金詐欺が中心でしたが、最近は株取引名目の詐欺や警察を装った詐欺が増えているそうです。振り込みではなく、現金を直接受け取りに来たり、郵送や宅配便で送金を指示したりするケースも目立つといいます。特殊詐欺は、子供が心配、訴えられたらどうしよう、もう少しお金があれば、という人の優しさや弱さにつけ込み、現金を騙し取ります。自分は絶対に騙されないと過信せず、日頃から注意のアンテナを広げておくことが大切です。インタビュー。三原警察署生活安全課課長、高山茂美さん。高山茂美さんの顔写真があります。市内でも増えている特殊詐欺。被害に遭わないためにはどうすればいいのか。三原警察署生活安全課課長の高山茂美さんに聞きました。市内で発生している詐欺の特徴は、高齢者が標的になる場合がほとんどです。 退職金や年金など貯蓄が多い、相談する相手が少ない、脅しやすいといった理由からです。市内では高齢者に株取引を装って現金を要求する詐欺も増えています。被害に遭わないようにするには、ほとんどの人は自分は騙されないと思っています。しかし詐欺の被害に遭った人はそう思っていた人ばかりです。まず自分だけは大丈夫だという過信を捨てることが大切です。普段から気をつけることは、詐欺の種類や手口を知っておけば、もしもの時に落ち着いて対応できます。例えば現金を宅配などで送らせるのは間違いなく詐欺です。啓発チラシや広報、新聞などを読んで防犯への意識を高めてください。不審な点があればすぐ家族や警察に相談することです。普段から周りに相談できる環境を作っておきましょう。問い合わせ先、三原警察署、電話0848670110。防犯の心得2、留守番電話作戦。三原警察署によれば、詐欺犯からの電話のほとんどは固定電話にかかってくるそうです。詐欺に遭わない自信があっても不意をつかれると動揺するものです。そこで詐欺犯からの電話に対応せずに済むよう、在宅中も留守番電話に切り替えておきましょう。必要なら相手は要件を残しますし、犯人なら証拠となる音声記録は残したがらないので効果的です。地域を見守る温かい目、皆さんが安全な街を作っています。自分たちの住む地域は自分たちで守る。市内にはそんな強い思いで防犯に取り組んでいる人たちがいます。地域の温かい見守りの目は、子どもや高齢者が安心して暮らせる街づくりに欠かせないものになっています。地域の防犯に力を入れている人や団体を紹介します。防犯カメラで犯罪を抑止、三原ダイヤハイツ自治会。一歩進んだ防犯対策で注目されている地域があります。沼田東町の三原ダイヤハイツ自治会、住宅団地内の2カ所に防犯カメラを設置し、地域の安全確保に役立てています。同自治会が防犯カメラを設置したのは2年前、団地内で現金などを盗まれる被害が相次いだのがきっかけでした。約540世帯が暮らす団地に住む人の多くは、団塊の世代と呼ばれる60代後半から70代前半。これまでも当番制で夜間パトロールを続けてきましたが、住民の高齢化が進む団地で治安をどう維持するかが課題でした。そこで住民の理解を得た上で、犯罪の抑止につながり、住民の負担も軽減できる防犯カメラの導入を決定。警察への捜査協力を除いて閲覧を制限するなどの運用規定も定めました。町内会や自治会が防犯カメラを設置するのは県内でも初の試みで、同自治会は高齢者の防犯対策を推進する地域モデル地区にも選定されました。昨年には団地内に常設サロンも開設し、高齢者がお互いを見守り合う環境も整えました。地域の人の温かい目と防犯カメラで安心安全な地域づくりを進めていきたいと、同自治会会長の井上春夫さん、地域住民を犯罪から守る新たな取り組みに注目が集まっています。写真、団地の住人たちが設置された防犯カメラを見上げています。行方不明者の捜索に役立ったこともあります。写真説明終わり。地域全体で子どもを見守る、 糸崎小学校第一中学校パトロール隊。米田山のふもとに住宅団地が広がる糸崎地区。約2000世帯が住み、その中にある幼稚園、小学校、中学校にはたくさんの子どもが通学しています。JR 山陽本線が走り、国道2号、三原バイパスも通るなど、市内でも交通量が多い地域です。こうした環境の中、家庭や学校、町内会などが一体となって、地域の子どもを見守っているのが糸崎小学校第一中学校パトロール隊です。平成18年の発足以来、防犯パトロールや安全マップの作成、糸崎駅周辺の清掃など、地域の安全環境を改善する活動に取り組んできました。中でも力を入れているのが、峠工事の見守り活動。13の町内会と自治会が協力し、子どもの通学に目を配っています。毎日、見守りに立つ林康明さんは、子どもを犯罪から守るには、普段から顔を合わせることが大事。今では子どもから挨拶してくれると話します。年に一度、市や警察と行う防犯パトロールには、第一中学校の生徒も参加。広報者からは、生徒の声でこんなメッセージが流れます。ヘイスは私たちが安全に通学できるよう見守っていただき感謝しています。態度が悪い時やマナーが守られていない時は、遠慮なく注意してください。地域の人たちの温かい思いは、子どもの心に響いています。通学中の4人の児童が、林康明さんの説明を笑顔で聞いている写真があります。下校時の見守り活動は通学路の雰囲気を明るくしています。写真説明終わり。青色防犯パトロール。地域を犯罪から守る青い明かり。皆さんは青色の回転灯をつけた車が、街を走っているのを見かけたことがありますか？近年地域における防犯意識の高まりとともに、住民による自主防犯パトロールが活発になっています。その中でも、より効果の高い車での青色防犯パトロール活動を行う人や団体が増えています。尾身文夫さんは、平成17年から新倉、沼田地区で青色防犯パトロール活動を行っています。これに合わせて、沼田小学校の児童が集団下校する際は、学校から自宅近くまでの見送りを続けています。活動を始めた当時、新倉地区には現在のように住宅団地がなく、児童は人通りの少ない通学路を登下校していました。消防団員として45年間地域を見守ってきた尾身さんは、地元の子どもが心配と活動を始めました。平日は毎日町内の巡回と児童の見送りを行っています。きつい日もありますが、子どもに元気をもらえるのが原動力と、今日もハンドルを握ります。青色防犯パトロールは徒歩や自転車でのパトロールに比べて目立つので強力な犯罪抑止効果があることや、少人数でも広範囲の巡回が可能なこと、住民に安心感を与え、地域の防犯意識が向上することなどの利点があります。特に犯罪抑止の点では、活動が行われている地域の多くで、それ以外の地域よりも犯罪発生率が減少しているという警察の検証結果もあります。現在、市内でも多くの人や団体が各地域で青色防犯パトロール活動に取り組み、安心安全な街づくりに力を尽くしています。写真が2枚あります。1枚目、市の青色防犯パトロール車。平日市内を巡回しています。 2枚目、ぬた小学校の児童の通学を見守る尾身久美夫さんがパトロールしています。写真説明終わり。後半の心得3。子供を犯罪から守る合言葉、イカのお寿司。市内でも学校の登下校や塾や習い事への行き帰りに、写真を撮ってあげる、お菓子をあげる、などと、子供を誘い連れて行こうとする事件が発生しています。うちの子に限って、という油断は禁物です。この機会に、親子の合言葉を、イカのお寿司にして、子供を犯罪から守りましょう。知らない人について行かないのイカ、知らない人の車に乗らないのの、何かあったら大きな声を出すのお、何かあったらすぐ逃げるのす、大人の人に知らせるのし、これをイカのお寿司と言います。安心安全な見晴らしの実現に協力を。市では犯罪ゼロを目指し、様々な対策を行っています。駅周辺への防犯カメラや通学路への防犯灯の設置、青色防犯パトロール活動の実施のほか、防犯啓発活動や子どもの見守りに取り組む町内会や PTA などの団体や人に、パトロール用のマグネットシートやタスキなどを貸し出しています。また、新1年生を対象に、防犯ブザー購入費の半額を補助する制度もあります。不審者情報や振込詐欺発生時のメール配信も行っていますので、この機会に登録してください。今後も安心安全な見晴らしの実現に協力をお願いします。メール配信システムを登録するには、mihara@xpressmail.jp へ、からメールを送信するか、携帯電話で下の二次元コードを読み込み、画面に表示される手順に沿って操作してください。問い合わせ先、生活環境課、電話 0848-676179。